広報古賀2024年5月号メイナンバー224表紙。今月の表紙は仕事も子育ても大切にする。仕事と子育てを両立させたい、そんな思いを応援する環境がここにはあります。それぞれのスタイルに合った働き方で生き生きと輝く毎日を送ってみませんか。写真、写真の説明。お子さんを見守りながらパソコン操作する女性の写真があります。ここがオフィス、古賀駅から徒歩2分、両立できるシェアオフィス誕生とあります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、ここがオフィス、グランドオープン。10ページ、11ページ、ピックアップ、枕賀の春。12ページ、令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。6月1日から7日は水道週間です。13ページ、市民総合窓口業務の一部を民間事業者に委託します。5月は消費者月間です。14ページ、民生委員、児童委員、主任児童委員はあなたの一番身近な相談員です。全国大会出場。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、アナザースカイ。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、ここがオフィス、オープニングセレモニーの集合写真、4ページから9ページ。2枚目、中学校卒業式、20ページ。3枚目、小学校入学式、21ページ。写真終わり。目次終わり。ハリヤ市長からのメッセージ。古賀駅前に子育て中の女性や企業を目指す人が活動できるスペースを備えたシェアオフィス、ここがオフィスがオープンします。ここがオフィスはアルファベットで COKOGAOFFICE と表されています。人口減少、特に若い女性が流出傾向にある本市においては大変心強く、大いに期待しているところです。市民の皆さんだけでなく、都市部の人たちにも利用いただき、新たな事業の創出や古賀市への人の流れを生み出せればと思っています。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。笑顔が成長の原動力。川崎炭鉱株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名、川崎炭鉱株式会社。住所、下片田 1023-4。電話番号、761771。 従業員数200人、年商107億円、2023年度。会社外観の写真があります。当社は1945年に創業し、鍛造という技法を用いて輸送機器向けのミッション部品やサスペンション部品などを製造しています。SDGs の取り組みとして、いち早くクリーンエネルギーへの転換等を行い、CO2 の削減を積極的に推進しています。また、業界一の平均年齢の若さや、部署間の壁がない明るい雰囲気と、コミュニケーション力の強みを生かし、日々人材教育や課題解決に力を入れています。その活動が評価され、2018年に経済産業省から地域未来牽引企業に選定されました。今後も地域に根ざしたものづくりにこだわり、100周年に向け成長、進化を続けてまいります。写真5枚。1枚目、茨城工場。2枚目、カチオン電着塗装ライン。3枚目、3000トンプレスライン。4枚目、全自動機械加工ライン。5枚目、技能実習生向け教育セミナーの様子。写真終わり。特集、ここがオフィス、2024年5月6日グランドオープン。つながるオフィス、北関東最大級コワーキングスペース&シェアオフィス。5月11日土曜、オープンイベント開催。入場無料、ガラポン抽選会、オフィス見学会、ノベルティ配布。ここに来れば誰かとつながれる。ゼロから一が生まれる。北関東最大級のコワーキングスペース&シェアオフィス、ここがオフィスが5月6日、古賀駅前にオープンします。ここがオフィスは地域に根ざし、市民が暮らしやすく魅力を感じられる街づくりに貢献するために設立されました。人、街、仕事といった暮らしの3つのサイクルの中心にここがオフィスはあります。ここがオフィスの CO は共に、KOGA は古賀市という意味があります。利用者が共に学び、高め合い、成長し、競争と挑戦ができる場所。ここがオフィスは、市と皆さんが共に成長できるよう、人と人がつながる環境を提供し、挑戦の後押しをしていきます。写真2枚、写真の説明。1枚目、針谷市長から花束を受け取る三王工業社長。2枚目、テープカットの様子。写真終わり。古賀市と地方創生に向けた包括連携協定を締結。運営会社である三王工業株式会社は、19カ国82カ所に拠点を持つ自動車部品メーカーで、80年以上古賀市に根ざした企業です。同社と古賀市は、それぞれの資源を有効活用し、包括的に連携、協力することで、働きやすく、住みやすい、魅力のあるまちづくりを目指していきます。写真1枚、写真の説明、古賀市と三王工業の協定締結式の様子、写真終わり。写真の説明、見開きの上半分に、ここがオフィスの各スペースの5枚の写真があります。左下の吹き出しに、古賀駅から徒歩2分とあり、ここがオフィスの外観の写真があります。写真終わり。ここがオフィスではこんなことができます。多様な働き方を支えるワークプレイス。 ここがオフィスの使い方は利用目的によって変化します。サテライトオフィスや社内ミーティングとして使える広いスペースや、一人で集中して作業をするための個人ブース、年齢や職種の異なる人と交流を図りながら仕事ができるコワーキングスペースなど、利用人数や用途によって様々です。また、仕事と子育てを両立したい女性をサポートする体制も整えています。キッズスペースやファミリートイレ、授乳室を備えているため、安心して仕事ができる環境です。ここがオフィスは、利用者のつながりを大切にし、競争を支援します。登記サービス、住所利用、ポスト付き、月額1万円。住所利用、ポスト付き、月額5000円。図の説明。ここがオフィスの文字を中心に、時計回りに、デスクワーク、情報共有、セミナー、異業種交流、企業支援、スタートアップ、学習機会、ミーティングと示されたイラストがあります。図、終わり。働く女性や子が初の起業を応援サポート。ポイント1。育児と仕事。子育て中の女性が安心して働ける環境。2階には、子育て中の女性が安心して働ける専用のスペースがあります。子供がいるため、働くことに対して不安を感じている女性の子供と一緒にを叶えることができます。子供と一緒に働ける場所。専用スペースには、キッズスペースで遊ぶ子供を見守りながら仕事ができるように、ワークスペースを設計。ファミリートイレや授乳室も完備しているので、子育て中の女性も安心して働くことができます。写真の説明。1枚目。ワークスペースの前にキッズスペースがあります。2枚目、子供を抱く女性。写真終わり。ポイント2、プロのコンサルタントと起業に向けた相談。起業の進め方がわからない人や不安を感じている人向けに、プロのコンサルタントと相談できる窓口を設け、利用者が事業計画書の策定や申請届出のサポート、補助金、助成金の利用相談などの支援サービスを受けられる体制を順次整えていきます。写真の説明。相談をしている様子の写真があります。写真終わり。1階、心地よい空間で新たな発見を。設備、エントランス、受付、フリーラウンジ、図書スペース、展示スペース、誰でも無料で入館可能。2階、家族もビジネスも充実。設備、ファミリーワーキングスペース、女性専用、キッズスペース、授乳室、多目的ルーム等。利用料、ワーキングスペース、月額1万3000円。多目的ルーム、1時間1500円。3階、広々とした大人数用スペース。設備、大人数用オフィススペース。30人から50人を目安に利用可能。4階、あなたのビジネスに最適なオフィス。設備、4人から8人用シェアオフィススペース、ミーティングルーム。利用料、1部屋月額6万円から。5階、想像力あふれるコワーキング。設備、コワーキングスペース、個人ブース。利用料、ドロップイン、1時間500円。1日最大1500円。月額1万3000円。個人ブース、 月額3万円から。1階から5階のそれぞれのスペースの内観の写真があります。小垣田フォトクラブレポート。ここがオフィスを利用してみました。小垣田フォトクラブメンバーが感想をレポート。4名のメンバーの写真があります。1階、自身のクリエイティブ能力をアピール、展示スペース。利用者が行き交い、賑わいを見せるエントランス付近には、自分で制作した作品などを展示できるスペースがあります。自身のクリエイティブ能力をアピールする場として最適です。展示する作品は販売も可能なので、制作活動の一環としてご利用ください。展示費用、1日1500円から、学生会員は割引あり。趣味のハンドメイド作品の販売ができそうです。利用者とのコミュニケーションが取れるところも魅力ですね。愛ちゃん、職業、主婦。愛ちゃんさんの写真と展示作品を手に取る愛ちゃんさんの写真があります。1階、一箱本棚オーナー制度、ここが図書。誰でも利用できる図書スペース、ここが図書では、市内初の一箱本棚オーナー制度を導入。自分だけの本棚を持つことで、訪れた人たちにおすすめの本など、自身の世界を共有することができます。本棚オーナー料金、月額1500円。学生会員は割引あり。新しい本との出会いは人生を豊かにしてくれます。表現や発信の場としても面白そうです。カリー、職業、パート。カリーさんの写真と本を手に取る女性の写真があります。2階、働く女性を支える専用スペース、ファミリーワーキングスペース。キッズスペースには、滑り台をはじめ、カラーボールや絵本、おもちゃなど、子供を飽きさせない様々なアイテムを揃えるほか、十分な広さがあるので、走り回っても安心です。転んでも痛くないように、カーペットやマットが敷かれているので、安心して自分の作業に集中することができます。2階には子育て中の女性が集まるため、初めましてのママ友と出会え、日々の育児の情報交換などで交流の輪も広がります。広々としたキッズスペースには、おもちゃや絵本が充実。ガラス越しに子供を見守ることができるので、安心して作業ができます。マリ、職業、主婦。マリさんの写真と、キッズスペース、ワーキングスペースの写真があります。5階、あなたに合った働き方ができるコワーキングスペース。広々とした空間で仕事をしながらたくさんの人とつながりを持てるコワーキングスペース。空いた時間に周りの人たちと話をすることで異業種交流ができたり、新たなアイデアが生まれたりするなど、協業の場として利用できます。また、自分の作業に集中できる個人ブースも設置しているので、自身に合った働き方ができます。フリー Wi-Fi やコピー機など、様々なオプションも利用できるため、自分のパソコン一つですぐに仕事ができる環境です。天気が良ければ、窓から富士山が見えます。絶景を眺めながら仕事もはかどりそうですね。朝ちゃん、職業、行政書士。朝ちゃんさんの写真と卓球を楽しむ利用者の写真があります。ここがオフィス。電話331111。受付時間、月曜から金曜日、9時から17時。営業時間、月曜から金曜日、9時から22時、土曜、日曜日、9時から20時、 定休日、ホームページ等で随時お知らせします。ウェブ、二次元コードがあります。
図の説明。
古河駅西口からここがオフィスまでの案内図があり、古河駅西口徒歩2分とあります。本庁 4-2-27、駐車場20台、駐輪場完備。
図終わり。
ピックアップ、枕賀の春。第48回古河桃祭り。春の訪れを告げる第48回古河桃祭りが3月16日から31日まで古河久保公園で開催されました。約1700本の色鮮やかな花桃のほか、菜の花も同時期に見頃を迎え、園内をピンクと黄色に染め上げました。開園日には昨年に続き、手筒花火31発の法要を実施。また期間中はダンスや歌謡ショーなどステージイベントのほか、久保茶屋や熱気球、人力車などの体験イベントも行われ、6人の古河桃娘が大勢の来園者を笑顔で出迎えました。写真の説明。花桃の下を散策する来園者。空高く上がる熱気球など、祭りを楽しむ様子の写真が大小14枚あります。写真終わり。第25回花桃ウォーク。第25回古河枕賀の里花桃ウォークを3月23日に開催し、北は北海道室蘭市から、南は福岡県神田町まで、全国から411人が参加しました。参加者は、古河歴史博物館や古河文学館など、市内の歴史ある町並みを歩くコースと、古河の名所や旧跡を巡るコースから好きなコースを選択。当日はあいにくの天気でしたが、家族や友人たちと花桃が咲く町並みを眺めながら、ウォーキングを楽しみました。写真の説明。傘を差しながら花桃ウォークを楽しむ参加者の皆さん。チェックポイントに立つ参加者など、8枚の写真があります。写真終わり。桜祭り2024。3月30日、31日。三和設計ネーブルパークふれあい広場で古河桜祭り2024が開催されました。例年より開花が遅く、園内の桜約500本は咲き始めでしたが、両日ともに大勢の花見客が来園。ステージではキャラクターショーやフラダンスなどのイベントが催され、会場は大いに賑わいを見せていました。来園者は模擬店のグルメを堪能したり、園内を散策したりするなど、暖かな春の一日を楽しんでいました。写真の説明。桜の下を歩く親子連れ、芝生に座り、イベントを楽しむ来園者など、7枚の写真があります。写真終わり。
令和6年度、7年度の後期高齢者医療保険料率が決まりました。後期高齢者医療保険料率は、高齢化等による医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。なお、県内は均一の保険料率です。詳細は7月に送付するチラシ、および市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ、古河庁舎国保年金課、電話225111、表、後期高齢者医療保険料率の表があります。区分、均等割額、所得割率、 負荷限度額、上限の順に読みます。令和6年度、負荷の元となる金額が58万円以下の人、4万7500円、9.00%、73万円、今年度新たに75歳になる人は80万円。令和6年度、負荷の元となる金額が58万円を超える人、4万7500円、9.66%、73万円、今年度新たに75歳になる人は80万円。令和7年度、4万7500円、9.66%、80万円。令和4年度5年度は、均等割額4万6000円、所得割率 8.50%。表、終わり。個人ごとの保険料額の決め方。1年間の保険料額、100円未満切り捨て、イコール、均等割額、被保険者1人当たり4万7500円、プラス、所得割額、負荷の元となる金額、かける所得割率、負荷の元となる金額、イコール、総所得金額等、マイナス、基礎控除額。総所得金額等とは、前年の収入から必要経費、公的年金控除額や給与所得控除額などを差し引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。年度途中に加入した人は、資格取得月から月割で保険料額が計算されます。所得が低い人に対して、均等割額の軽減、7割、5割、2割があります。6月1日から7日は水道週間です。普段何気なく使っている水道水は、限りある大切な資源です。地球上の水のうち、人間が利用可能な量は約 0.01% とごくわずか。さらに、水道水を作るには多くの時間とコストがかかります。安心で安全な水をいつまでも使い続けるため、一人一人が節水意識を持ち、持続可能な社会を実現させるために、できることから取り組んでいきましょう。問い合わせ、水道課三和浄水場、電話763780、節水のポイント、蛇口の開け閉めはこまめに、水を流したままにせず、コップに注いで歯磨きをしたり、食器のつけ置き洗いをしたりしましょう。水の再利用を、お風呂の残り湯を洗濯や掃除、庭の散水に利用しましょう。水道事業キャラクター思い川水太郎と水道の蛇口のイラストがあります。市民総合窓口業務の一部を民間事業者に委託します。6月から窓口業務を民間事業者に委託し、事業者と連携して窓口を運営します。民間事業者が持っている知識や経験、人材育成力等を活用し、市民サービスの向上と効率的な行政サービスの提供を始めます。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話 923111。 間、6月1日から令和11年5月31日、場所、昭和庁舎市民総合窓口課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室、委託業務、住民票等の証明書、住民移動、戸籍届け出、個人番号カード交付窓口、国民健康保険関連窓口、福祉、税関連窓口、パスポート窓口、その他申請届出に関する補助的業務など、各業務の審査や交付決定は、これまで通り市職員が行います。コンシェルジュ、総合案内役を配置するほか、満足度調査を毎年行い、利用者の声を生かした親身な窓口を目指します。委託事業者、株式会社セゾンパーソナルプラス、プライバシーマークの付与を受け、個人情報保護体制を備えた事業者です。5月は消費者月間です。デジタル時代に求められる消費者力。令和5年度に古賀市消費生活センターへ寄せられた相談は768件で、そのうち 29% がインターネットトラブルに関する内容でした。デジタル機器は便利ですが、リスクも増しますので、注意が必要です。問い合わせ、古賀市消費生活センター、古賀庁舎商工観光課内、電話231718。質問、偽の警告表示にご注意を。パソコンを利用中、ウェブサイトに表示された広告をクリックしたら、突然、ウイルスに侵された、と警告表示が出て、動かなくなり、警告音も鳴り出した。大手ソフトウェア会社のマークと電話番号が表示されたので、電話をすると、遠隔操作で復旧させるのに、サポート契約が必要と言われた。怪しいと思い電話を切ったが心配だ。答え、センターからのアドバイス。パソコン利用中に突然出る警告等は偽物の可能性があります。電話をすると遠隔操作をするためソフトをインストールするように言われ、サポート料を電子マネーで要求されます。これは被害者の動揺を誘い、電話をかけさせるサポート詐欺の手口です。電話をしてはいけません。警告表示の消去方法などの技術的な相談は、独立行政法人情報処理推進機構 IPA の情報セキュリティ安心相談窓口、電話03-5978-7509にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。介護、健康、子育てなど、生活の中で気になることがありましたら、お住まいの地域の担当委員にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などは守られます。問い合わせ、健康の駅、福祉推進課、電話925771。図の説明。イラストと矢印で、民生委員、児童委員との関わりが表されています。真ん中に民生委員、児童委員。右側に地域住民。双方向の矢印で、 見守り世帯状況の把握、情報提供、相談支援とあります。左側に行政、学校、社会福祉事業者など、双方向の矢印で連絡、通報、連携、協力とあります。図終わり。古河市の民生委員、児童委員等の概要。民生委員、児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受けた非常勤の地方公務員です。委員数222人。令和6年4月1日現在。内訳。民生委員、児童委員、地域担当210人。主任児童委員。児童問題専門12人。委員の氏名、担当区域、市ホームページに掲載しています。第1地区、三和地区、第2地区、古河第一中学校区、第3地区、総和地区、第4地区、古河第二中学校区、第5地区、古河第三中学校区。詳細はこちら、二次元コードがあります。全国大会出場。第32回全日本高等学校女子サッカー選手権大会。後藤理子さん、福井工業大学附属福井高等学校。金久保美優さん、茂木優奈さん、宇都宮文星女子高等学校。第12回アンダー15クラブバスケットボールゲームス。上野兄さん、マセメイカさん、並木佐穂さん、桜井レカさん、B ウエスト。第63回大阪国際招待卓球選手権大会。ホープス女子の部、鈴木美久さん、SPC ジュニア。第53回後藤杯卓球選手権大会。名古屋オープン。ホープス女子の部、鈴木美久さん、SPC ジュニア。下部女子の部、柳真優さん、SPC ジュニア。カデット男子の部、水垣春樹さん、総和中学校。東京オープン2024、第76回東京卓球選手権大会。下部女子の部、柳真優さん、SPC ジュニア。健康百科。元気なうちから始めよう。フレイル予防、三つの習慣。フレイルとは、加齢とともに心身の機能が低下した状態で、健康と介護が必要な状態の中間の段階を指します。高齢者の多くは、フレイルを経て、要介護状態となるので、早めに気づいて、適切に対処することで、いつでも健康な状態に戻ります。いつまでも元気に過ごすために、フレイル予防に取り組み、健康長寿を目指しましょう。三つの習慣をバランスよく。丸一、社会参加。人とのつながりを作る。家にこもらず、できるだけ外出しましょう。近所の人などと交流したり、趣味やボランティア活動などにも参加したりすることが大切です。丸に、栄養と口腔ケア。1日3食、主食、主菜、副菜を揃えて、様々な食品を食べましょう。体づくりに大切なタンパク質、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品は、毎食片手に乗るくらいの量が必要です。また、 お口のケアや歯科検診も行いましょう。丸三、運動。筋力を鍛えて転ばない体を作る。家事や体操、散歩など、日常生活での活動量を増やし、毎日行う簡単な筋トレを習慣にしましょう。おうちで筋トレ。まずは1日10回。丸1、かかと上げ。立った状態で椅子などに手を添え、かかとをゆっくり上げ下げする。丸2、椅子スクワット。椅子からの立ち座りをゆっくり繰り返す。図の説明。かかと上げと椅子スクワットのやり方のイラストがあります。図終わり。問い合わせ、健康の駅、高齢介護課、電話924921。こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。こがきらメンバーピーコの写真があります。店主の素敵な笑顔が隠し味。これぞ町中華。三幸飯店。三幸飯店は、駒羽の総和ショッピングセンター内にある中華料理のお店です。地元の人たちに愛され、53年。笑顔の素敵な二代目店主と、お父様である先代の二人が立つ厨房からは、次々と美味しそうな料理が。町中華好きの人からお子様連れまで、皆さんにおすすめしたい名店です。店舗概要。営業時間、11時から13時30分。17時30分から20時。住所、駒羽1397-2。定休日、月曜日。電話、923475。写真3枚、1枚目。メニューのエビそばとシューマイ。2枚目、厨房の様子。3枚目、店内の様子。写真終わり。キラリ小賀人。子供たちの豊かな成長のために。天皇陛下からご下資金を拝受。小鳩保育園の皆さん。今年で創立53年目を迎える。小鳩保育園は、自然に囲まれた環境で、園児85人の保育を行っています。保育の特徴は、体験学習や地域との関わりを大切にしている点。地元の農園と連携をとり、田植えから収穫したお米をおにぎりにして食べるまで、体験を通した食育を実施しています。また、地域の交番や郵便局にお礼の花束を届けたり、三和設計ネーブルパークでゴミ拾いをしたりするなど、思いやりの心や道徳心を育んでいます。こうした取り組みが評価され、昨年9月には第2回茨城保育の魅力コンテストに入選。さらに2月には、優良な社会福祉事業団体に対して、天皇陛下から贈られるご下資金が下賜されました。工藤義人園長は、県保育協議会の会長も務め、常に保育の質の向上に尽力しています。保育方針をめぐり、保育士とお互いに納得できるまで議論になることもあるそうですが、すべては園児を思っているからこそ、前例にとらわれず、新しいことに挑戦し続けたいと話します。子供たちには、友達を大切にして、思いやりを持った人になってほしい、と語る工藤園長。入園してよかったと思ってもらえる保育園を目指し、これからも温かい心で子供たちを見守り続けます。 写真4枚。1枚目、写真の説明。工藤園長、保育士の方と園児の皆さん。2枚目、感謝の気持ちを伝える園児たち。3枚目、クリスマス会で降誕劇を行いました。4枚目、ご貸金伝達式の様子。左が工藤園長。写真終わり。今月の小学校。いい子が育つ子が。藤田里穂ちゃん。令和3年1月生まれ。元気に大きく育ってね。毎日が癒しだよ。大好き。藤田里奈ちゃん。令和5年1月生まれ。毎日ニコニコの笑顔をありがとう。大好きだよ。戸津渉くん。令和5年10月生まれ。これからも元気に大きく育ってくれますように。石塚かなたくん。令和5年3月生まれ。三兄弟の末っ子甘えん坊。のんびり大きくなってね。小林新くん。令和4年6月生まれ。もうすぐ2歳。動物園と水族館が大好き。山田美咲くん。令和4年6月生まれ。パパママのもとへ生まれてきてくれてありがとう。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@ibaragi-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、サッカー日本代表選手に、大和田海人さん、古賀第二小学校6年生。僕の夢は、サッカー日本代表選手になることです。小さい頃に川島選手に憧れたことがきっかけでゴールキーパーになりました。今はサッカーチームに所属し、週5回の練習に励んでいます。自主トレとして、毎日のキャッチング練習は欠かすことなく取り組んでいます。今後は夢に近づくために強いチームに入り、仲間と切磋琢磨し、自分のスキルを高めていこうと思います。そして代表に入ってアジアカップに出場したいです。大和田海人さんの笑顔の写真があります。古賀歴史見聞録。やっぱりすごい。万葉古賀の歌。地名データで見る枕賀の古賀。枕賀は繊維の朝、久しい、良い、我。古賀は許す、我。某日某所にて友人とちょっとした激論。古賀って地名。1300年の歴史があるんだぜ。かの万葉集に出てくるんだからな。もしかすると8世紀初頭に成立したと言われる日本より古い名前かもしれない。でも4500種のうちのたった2種だけだろ。それくらいの地名なら他にもたくさんあるんじゃないの？そんなにレアかな？そう言われると確かに。 悔しいのでちょっと調べてみました。万葉集とは、そもそも万葉集ってどんなもの？万葉集は7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂され、全20巻、4500首余りの和歌を収録した我が国最古の歌集であることはご存知の通り。大きく日常の生活感情を歌い上げた直接的な歌風と、天皇から一介の名もなき庶民まであらゆる階層の読み手がいて、しかも歌に読み込まれた土地、歌枕は日本全国に及ぶという普遍性に、その最大の魅力があります。ちなみに歌枕は、名所として高台の歌人の象形となります。古賀もまた西行法師の歌に再び姿を現しています。三歌集など。万葉集の地名。さて、肝心の地名について。歌中、大詩、左中に現れる地名数は、重複も含んだ延べ数で、およそ2800余りと言われています。当時の都があった奈良県や大阪府などの近畿地方と、先森が置かれた福岡県、長崎県が圧倒的に多く、全体のおよそ半数を占めます。一方で、関東地方に目を向けると、1都6県で延べ188例、その中で最多は茨城県の44例と言われています。もっとも44例のうち半数以上は筑波山を読んだもので、重複を避けると筑波山、鹿島、日立の国、枕賀の古賀など10箇所程度しかありません。これは他の都県でも同じで、実際の場所としては数箇所ずつしかないのです。関東地方以外も同様で、地名が読まれている都道府県は全国各地に及んでいるものの、近畿と北九州を別にすると、万葉集に出てくる地名は意外と少ないことがわかります。由緒ある地名。古代から地名が明らか。ということは、人口が集中していたり、交通の要衝であったりと、少なくとも当時から特筆すべき重要な土地であったと言えます。枕賀の古賀の渡りの空かじの、音高しもな寝なえ小ゆえに。巻14、3555番。合わずして、ゆかばおしけん枕賀の、こがこぐ船に君も会わぬかも。巻14、3558番。この二首からは、こがが水上交通の要衝として、古代から特筆すべき土地であったということを伺い知ることができるのです。現在、文学館では、スポット展示、拓本でたどる万葉歌碑巡りを開催中です。古賀の渡りの歌を含め、近隣の万葉歌碑を紹介しています。ぜひご覧覧ください。さて、古賀のレア度を示すデータに、友人は何を思うか。思わずほくそ笑んでしまう。古賀文学館学芸員、秋沢正幸。写真3枚、1枚目、渡良瀬川堤防上の万葉歌碑、3555番。2枚目、古賀駅西口の万葉歌碑、3558番。3枚目、スポット展示、拓本でたどる万葉歌碑巡り。写真終わり。
図書館の本棚から、包み感。 一般書カメラ巨大工場探訪ガイド小林哲郎著日本各地の工場を取材している写真家がフォトジェニックな工場スポットをピックアップしそれぞれの見どころやそこでどんな写真が撮れるかを詳しく紹介また工場撮影の準備や心得撮影のコツ画像編集術も解説する出版社、原稿社、一般書、小説、間の悪いスフレ、近藤文江著。コロナ禍で厳しい状況の飲食店業界、ビストロ・パ・マルでもテイクアウトメニューを考えたり、料理教室を始めたり。そんな中で、名探偵シェフの周りには謎がいっぱい。全7編を収録。死にの手帳、ほか掲載を書籍化。出版社、東京草原社。自動書、電気。紫式部へタイムワープ。伊勢けぬ漫画。紫式部はなぜ、源氏物語を生み出せたのか。平安時代にタイムワープした光と薫は、夫を亡くして塞ぎ込み、物語を書き始める気配がない紫式部と出会い、紫式部の生涯を学べる歴史漫画。出版社、朝日新聞出版。絵本、絵本の主役は何太郎。大野公平、作、絵。りんご太郎、栗太郎、卵太郎、アイス太郎。もしも桃太郎が他の食べ物から生まれたらどんな感じだろう。子供の想像力を育てるユーモア妄想絵本。出版社 PHP 研究所。それぞれの本の表紙の写真があります。もう一つの空 Another Sky My Memories in 古賀ネーム大熊マリベルローズさん。フロン、フィリピン。エイジ、40代。ジョブ、放課後児童クラブ補助員、外国人サポーター。引っ越してきたばかりの時に通った日本語教室で、たくさんの友人ができました。結婚を機に市内に住み始めました。水泳やダンスなど、様々な習い事をしてきましたが、中でも書道は10年以上続けています。来日19年目の経験を生かし、日本の生活に慣れていない外国人と日本人の架け橋のような存在になりたいです。写真2枚。写真の説明。1枚目。笑顔の大熊マリベルローズさん。2枚目。書道をする大熊マリベルローズさん。写真終わり。
街の話題レポート。未来に向けて新たな一歩を。小学校中学校卒業証書授与式。市内の旧中学校で3月11日、23小学校で3月19日に卒業証書授与式が行われ、小学生1110人、中学生1179人に卒業証書が授与されました。古賀第一中学校では、卒業生一同が3年間の感謝の気持ちを込めて合唱を披露。様々な困難を乗り越え、頼もしく育った生徒たちの姿に、涙を浮かべる先生や保護者の姿が見られました。写真、校長先生から卒業生一人一人に卒業証書が手渡されました。写真、終わり。環境について考えよう。エコフェスタ古賀2023。3月16日、道の駅枕賀の里古賀でエコフェスタ古賀2023を開催しました。当日は生態学者の 五箇公一氏による外来生物についての講演のほか、企業やボランティア団体が環境に関する展示や体験ブースを出展。来場者は環境に優しい暮らしについて考えるなど、環境問題に対する意識を高めました。写真、保冷剤を使ったアロマ芳香剤作りを楽しむ来場者。写真、終わり。地域の防災リーダーを育成。地域防災勉強会。3月17日、野本伝説工業コスモスプラザで地域防災勉強会を開催しました。市内在住の防災士40人が参加し、台風による大雨が迫る中、避難所開設などのタイミングを判断するシミュレーションを実施。参加者からは、防災に関する知識をさらに深めることができた。早速地域に還元したい、などの声が聞かれました。写真、避難のタイミングなど、班ごとに意見を出し合いました。写真、終わり。夢と希望に胸を弾ませ、小学校、中学校、入学式。市内の旧中学校で4月8日、23小学校で4月9日に入学式が行われ、小学生1012人、中学生1013人が新生活への期待と希望を胸いっぱいに膨らませ、新たな一歩を踏み出しました。名崎小学校では45人が入学。新入生たちは少し緊張した様子でしたが、担任の先生から名前を呼ばれると、元気な声で返事をしていました。写真、新しい友達と楽しい学校生活を送ってください。写真、終わり。日頃の活動の成果を披露。古賀断熱中田公民館祭り。3月23日、24日、古賀断熱中田公民館で、古賀断熱中田公民館祭りを開催しました。日頃公民館で活動している自主グループが、水彩画や着物リメイクなどの作品展示のほか、ダンスやオカリナ、バンド演奏などを披露。4年ぶりの開催となり、会場には多くの観客が訪れ、大いに盛り上がっていました。写真、古賀もののふクラブが迫力ある演奏を披露。写真、終わり。子育てを楽しめる街に、ハピー育マルシェ。3月9日、関口書店で、子育てに関する活動を行っている団体、ハピー育ママーズが主催するマルシェが開催されました。当日は、古賀市をもっと子育てしやすい街にするため、針谷市長との意見交換会を実施。子育て世代が普段感じている悩みや要望に市長が回答するなど、活発な議論が交わされました。写真、子育てに関する質問に対し、回答する針谷市長。写真、終わり。古賀っ子だより。図書館、図書室、お話し会。三和図書館。期日、丸一、5月11日土曜、25日土曜。丸二、5月12日、日曜。丸三、5月19日、日曜。時間、丸一、丸二、14時から14時40分。丸三、10時30分から11時10分。実施団体、丸一、朗読サークルすずめ。丸二、あけぼの会。丸三、さくらんぼ。問い合わせ、 三和図書館。電話 75-1511。とねみどり館。期日5月18日土曜。時間14時から14時40分。実施団体みどりの会。問い合わせとねみどり館。電話924000。包み館。期日5月19日日曜。時間14時から14時40分。実施団体さくらんぼ。問い合わせ包み館。電話985530。文化庁伝統文化親子教室事業。いけばな親子教室。日時7月27日土曜から令和7年1月19日日曜。全10回。13時30分から15時30分。発表会2日間は時間が異なります。場所古賀断熱東公民館。対象小中学生とその保護者。子どものみの参加か。定員20人。費用各回1000円。クリスマスは1500円。お正月と発表会は2000円。講師香取恵子氏。古賀市華道連盟。申し込み5月31日金曜までに講師に直接申し込み。電話ファックスメール。電話ファックス325156。メール katory_gnj@tf7.so-net.ne.jp。 問い合わせ、古賀庁舎、文化振興課。電話、225111。子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は、事前予約が必要です。活動時間外には、育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は、事前に問い合わせください。子育て支援センター朝日、朝日保育園。5月の主な活動、フラワーアレンジ、リトミック、大型絵本の読み聞かせ。週間スケジュール。月曜、0歳児。火曜、水曜、1歳児。木曜、全年齢。金曜、2歳から5歳児。土曜、園庭等開放。無料。費用、100円。問い合わせ、朝日保育園、朝日町 2-9-39。 電話 327568。 子育て支援センターわんぱく白梅保育園。5月の主な活動、母の日プレゼント制作、ベビーヨガ、誕生会。週間スケジュール。月曜から金曜。0歳から就学前。 費用100円。問い合わせ白梅保育園。湖2356。電話927627。子育て支援センター元キッズ。諸川認定こども園。5月の主な活動。身体測定。お誕生日会。4月、5月生まれ。親子体操。週間スケジュール。月曜。0歳から就学前。火曜。2歳児以上。水曜。1歳児。木曜。0歳から就学前。金曜。0歳児。費用100円。問い合わせ、諸川認定こども園。諸川1779-3。電話0704800-8816。各支援センターの外観の写真があります。各施設の詳細や催しは、古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和4年10月30日から11月27日生まれ、健康の益、6月11日火曜。3歳児健診、二次元コードがあります。令和2年12月3日から令和3年1月7日生まれ、健康の益、5月22日水曜。令和2年12月14日から令和3年2月9日生まれ、古河福祉の森会館、6月14日金曜。受付時間、対象者には案内を個別通知します。表終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日の順に読みます。5ヶ月児相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。3話地域福祉センター、5月20日月曜、健康の益、5月29日水曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、健康の益、6月13日木曜、古河福祉の森会館、6月20日木曜、時間はいずれも9時20分から15時30分。妊娠、子育て相談、いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠、産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ持参。三和地域福祉センター、5月20日月曜。健康の益、5月28日火曜、6月12日水曜。時間はいずれも9時30分から。表終わり。教室、パパママクラス、予約制、定員20組、多数抽選。
二次元コードがあります。内容、子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅。期日、6月29日土曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、5月22日水曜から6月5日水曜。3ヶ月から6ヶ月時健診。9ヶ月から11ヶ月時健診。公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトワンパクステーション、期日、5月26日日曜。問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション。電話234120。やんちゃ森。期日、5月27日月曜。問い合わせ、やんちゃ森。電話929033。小児救急医療輪番表。二次元コードがあります。小児輪番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と読んでいます。中終わり。表、5月1日水曜西南、2日木曜西南、3日金曜祝日赤十字、4日土曜祝日西南、5日日曜祝日友愛、6日月曜祝日西南、7日火曜西南、8日水曜西南、9日木曜西南、10日金曜赤十字、11日土曜西南、12日日曜西南、13日月曜西南、14日火曜古賀病院、15日水曜西南、16日木曜西南、17日金曜赤十字、18日土曜西南、19日日曜古賀病院、20日月曜西南、21日火曜古賀病院、22日水曜西南、23日木曜西南、24日金曜赤十字、25日土曜西南、26日 日曜、友愛。27日、月曜、西南。28日、火曜、古賀病院。29日、水曜、西南。30日、木曜、西南。31日、金曜、赤十字。6月1日、土曜、西南。2日、日曜、友愛。3日、月曜、西南。4日、火曜、西南。5日、水曜、西南。6日、木曜、西南。7日、金曜、赤十字。8日、土曜、西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。重度心身障害者丸福の対象者を拡大。重度心身障害者医療福祉費丸福支給制度について一部負担金を助成する対象者に次の3つの要件を追加しました。助成を受けるには申請が必要です。対象、次の1から3いずれかを満たす人。1、精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級。2、精神障害者保健福祉手帳2級、かつ療育手帳 B、うち知能指数が50以下。3、身体障害者手帳4級、かつ療育手帳 B、うち知能指数が50以下。所得制限あり、また65歳以上は、後期高齢者医療保険制度に加入することが、丸福受給の要件となる場合があります。持参物。1、健康保険証。2、身体障害者手帳。精神障害者保健福祉手帳。または、療育手帳。3、印鑑。スタンプ印以外の認め印。該当要件に療育手帳 B がある人は、知能指数が確認できる判定結果書を持参した場合のみ、受給者証を即日交付します。申し込み場所、古賀庁舎、国保年金課、相和庁舎、市民総合窓口課、三和庁舎、市民総合窓口室、問い合わせ、古賀庁舎、国保年金課、電話225111、二次元コードがあります。高校生向け企業説明会。市内に事業所を有する製造業を中心とした企業の説明会です。企業ごとにブースを設け、人事担当者等から事業概要を説明します。日時、5月23日木曜9時40分から11時15分、1回25分、全3回。場所、ES 花桃体育館。対象、主に高校3年生とその保護者。申し込み期限、5月22日水曜、QR。問い合わせ、古賀庁舎、商工観光課、電話225111、市ホームページの二次元コードと申し込みフォームの二次元コードがあります。 説明会会場の様子の写真があります。茨城アストロプラネッツ公式戦、古河市会場の開催。茨城アストロプラネッツ2024公式戦がフレンドリータウンである古河市で開催されます。日時、内容、5月4日土曜13時、埼玉西武ライオンズファーム戦、5月26日日曜13時、群馬ダイヤモンドペガサス戦、6月8日土曜14時、群馬ダイヤモンドペガサス戦、6月9日日曜14時、群馬ダイヤモンドペガサス戦、6月30日日曜13時、福島レッドホープス戦、場所吉田スタジアム、定員1500人、費用などの詳細は茨城アストロプラネッツホームページをご覧ください。問い合わせ古河庁舎スポーツ振興課、電話225111、二次元コードがあります。野球を観戦する写真があります。古河市出前講座、どこでもレクチャー、二次元コードがあります。市の職員等が市の事業や業務内容などについてわかりやすく説明します。派遣時間、9時から21時の間の90分以内、年末年始を除く。場所、市内、会場の手配や準備は、申し込み団体グループでお願いします。対象、参加人数がおおむね10人以上、市内在住在勤在学の人の団体またはグループ。申し込み実施希望日の3週間前までに講座の担当課へ申し込み書を提出。希望日時に添えない場合があります。メニューにない講座の要望がある場合はご相談ください。注意事項。質疑や意見交換はお受けしますが、苦情、要望を発言する場でないことをご理解ください。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話923111。表、出前講座の表があります。分野、講座名、担当課、連絡先の順に読みます。生活、防災講座、災害に日頃から備えるためには、三和庁舎消防防災課、電話761511。男女共同参画ってどんなこと？総和庁舎人権推進課、電話923111。人権について、総和庁舎人権推進課、電話923111。ダイバーシティ多様性社会の理解促進について、総和庁舎人権推進課、電話923111。私たちは騙されない。消費者トラブルに遭わないために、古河庁舎商工観光課、電話225111。地震に強い住まいづくり、耐震診断、耐震改修の促進。三和庁舎建築指導課、電話761511。みなし道路の拡幅整備、良好な居住環境の確保と安全で快適なまちづくり、三和庁舎建築指導課、電話761511。健康、福祉、ゲートキーパー養成講座、命を支える門番。健康の駅、福祉推進課、電話925771。障害のある人の生活サポート、健康の駅、障害福祉課、電話924919。 みんなの安心介護保険、健康の駅高齢介護課、電話924921。認知症、あなたも今日からサポーター。認知症サポーター養成講座、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者虐待の防止、権利擁護で伝えたいこと、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢福祉サービスのご案内、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者生き生き健康教室、今から始める介護予防、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者生き生き健康教室、守ろうお口の健康、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者生き生き健康教室、しっかり食べて健康長寿、健康の駅高齢介護課、電話924921。高齢者生き生き健康教室、介護予防レクレーション、健康の駅高齢介護課、電話924921。運動で始める介護予防、シルバーリハビリ体操、健康の駅高齢介護課、電話924921。地域の声かけ見守りで子どもの虐待防止、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、486884、487040。 DV、 ドメスティックバイオレンスとデート DV の防止に向けて、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、486884、487040。楽しく食べる子どもに、食育、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、486884、487040。大きくなーれ、早寝早起き元気な子、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、486884、487040。発達が気になるお子さんを理解しよう、古賀福祉の森会館子育て包括支援課、電話486881、486884、487040。働き盛りの生活習慣病予防、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486883。タバコとがん、古賀福祉の森診療所、電話486521。タバコと薬物、古賀福祉の森診療所、電話486521。環境、古賀市の家庭から出されるゴミについて、三和庁舎環境課、電話761511。今日から始めるカーボンニュートラル、三和庁舎カーボンニュートラル推進室、電話761511。行財政、古賀市の姉妹都市について、総和庁舎企画課、電話923111。古賀市の公共施設は今、そして未来は、総和庁舎財産活用課、電話923111。古賀市の台所事情、総和庁舎 財政課、電話923111。表終わり。古賀庁舎商工観光課の講座メニューは、月曜から金曜日、祝日は除く、10時から12時、13時から17時、移動時間含む、が開催可能日時、健康の駅高齢介護課の運動で始める介護予防、シルバーリハビリ体操は、月曜から金曜日、祝日は除く、が開催可能日です。その他の実施日、時間については、担当課にご確認ください。